中野ブックラジオ。はい、皆さんこんにちは、高野です。
はい、
第3回目、ゼロ回から始まってね、第3回目になりまして、
はい、
はい、今日はお休みの日だったので一日この写真を選んだりとか、そういうのでなんか自分を振り返ってみた一日でした。
おお、そうなんだ。
はい、
はい、まあ、この番組のブログは結構写真を見ながら語ろうということなんで、ブログが多分今後充実してくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、逆に言うと準備がすごい大変じゃないですか。
いや、まあでも結構面白がってやってるというか、今回はね、うん、古い写真も出してきたりっていうのがあったし、うん、それはすごい面白いですね。あの、デジカメの写真にしてもね、前のやつを引っ張り出してきたりして見てみるとね、
うんうんうん、
で撮った時はいまいちかなと思ったのでも、
うん、
今回はいいなと思うのが結構あったりとかね、すぎますしね。
後になってみると最初にいいと思ってたものじゃなくて別のやつがよく見えてきたりと
か
っていうのはあったりしますよね。
そうですね。
なるほどね。
はい。
はい、半助です。僕はなかなかちょっとここのとこバタバタしていて、写真をゆっくり撮りたいなと思いながらなかなかそういう時間が撮れなくてですね。
はい。でも半助さん、カメラが入院されてるんじゃなかったでしたっけ？
そうなんですよ。昨日マーク3のリコールをやっと出しに
行って、うん、あ、リコールのね、
うん、ね、前もリコール出したんだけど、
そんな心配にあるもんなんですか。
あ、立て続いたんですよ、今回ね。で、結局ね、出すと、今回は8日だって言われたんですけど、前の時で2週間だったかな、
長い。
その間ね、やっぱ使えないで、まあ、30D があるんで、とりあえず撮ろうと思えば撮れるんですけど、結局やっぱ2台ないといけないっていう時に、やっぱタイミングがね、なかなか出すタイミングが
分かんないですよね。いつね、お仕事とかで使うか分かんないですよね。
分かんないんでね。で、なかなかこう出せなかったりするんですけど、もう今回ちょっと熊野に、
行かれてるね。
行くので、まあ、それに間に合うようにと思って、もうちょっと早くに出そうと思ったんですけど、
はい、
ちょっとずれちゃいまして、昨日やっと行ってきまして、
うんうん、
で、まあ、聞いたら8日でなんとかなるってことだったので、お願いしてきたんですけど、でね、センサークリーニングが今までキャノンって無料でやってくれてたんですけど、4月から、まあ、1人1000円と1回1000円っていう形で優勝になりますっていう案件があったんですけど、受付に出すときにね、リコールの、対応お願いしますって言って出したんですけど、
はい、
でいろいろなんかやっぱ書類をお名前と住所とみたいなの言われて紙を出されたって書いてたんですけど、書いてる途中でね、センサークリーニングしときますかって言われたんですよ。で、はい、もうそのニュースを知っていたので、あ、1000円1000円みたいなのが一瞬頭をよぎったんですけど、
うん、
まあなかなか出すのはね、機会もあれなのでもういいやと思って、はい、あ、お願いしますって言ったら、はい、わかりましたって、作業内容のところにリコールと各部点検で、その後にセンサー清掃みたいなのを書いて、で見てたら最後にその料金のところに無料って書いてあったから、
うん、
ラッキーとそう、リコールと一緒にやってくれてたら無料なのかなと思ったんですけど、躊躇せずにお願いしといてよかったとか思ったんですけどね。
それはいいことです。
まあちょっとね、なかなか撮ってられていないので、そういう時間も少し作っていきたいなと思っております、はい、ということで、今回は高野さんが、はい、美術展の作品も含め、ブログの方に載せてもらっているんですが、はい、今まで撮ってきた写真なんかを見て、
ね、はい
はい、話をしていきたいと思います。 はい、ということで、ブログの方に入っていきたいと思うんですが、最初はこれあれですね、大学の頃の作品よりということで、すごいのが1枚目に来てますが、
来てますけど、
これ先週話にしてた、
そうですね、先週頃出たと思うんですけど、
はい、
はい、あの大学2年だったんですけど、
うん、
あの今使ってるアトリエ、これアトリエなんですけど、
はいはい、
アトリエに作品を展示して、
うん、
あのみんなで見ようっていう、
うんうん、
そういうでなんか自分で企画したんだったと思ったんですよね。
あ、高野さん。
なんか私が、はい、なんか私が言い出しっぺで始めて、
うん、
で私が一番でかい場所を取ってたっていう。
そうなんだ。
それでその頃から作品が変わり始めて、
うん、
このこういうメモを書いてもらって貼るっていう作業で作品を作ってみた最初の頃のね。
おお、なるほどね。
アトリエ自体大きいんですよね。うん。
これ一枚一枚こう何かしら書いてあるんですけど、これは
書いてあったりしますね。
みんな誰かに書いてもらってる。
自分で書いてる。人に渡したり自分で、うん、まあ電車の行き帰りの中で書いたりとか。
うんうん、
ただね書いてないのもね確か貼ってたと思うんですよね。
ああそうなんだ。
うん、なんか時間の蓄積みたいなのを表したかったんで。
うんうん、
書いてない時間っていうのもあるわけだから。
ああなるほどね、
うん、ただそういうのにも裏にはナンバリングしてたんですけど、
うんうん、
それであのそれをどんどん貼ってって、まあ、あのこの壁全部あの制作中借り切るわけいかないので、板の上に貼ったのをこうわっと集めてみたっていうのはあるんですけど。
あなるほどね、
うん、ブロックで書いてね。
はいはいはい、なるほど、そうか、時間の蓄積みたいな、はい、
時間の蓄積ですとかね、言葉の蓄積ですとかね、
うんうんうん、
そういったものを表したいなと思って作って始めたんで、
うん、
うん、それがこういう形になってますね。
なるほどね、
で、まあ、2枚目はね、それの部分の写真ちょっとねピンボケとかしちゃってるんですけど、
うん、
まあ、こういう感じで字がいっぱい書いてあったり、うんうん、絵も書いてくれた人いたんですけど、
はいはい、
うん、まあそれぞれはあんまりつながりがないっていうかほとんどない、
うんうんうん、
またそれが隣り合う面白さっていうのもあるんじゃないかと思って、
うんうんうん、なるほどね、
うん、まあ3枚目はそのこれやった次ぐらいに、
うん、
西八王子だっけ、八王子の高尾の、うん、まあ、西八王子ですね。
あ、ごめんなさい、わかんない、
確かそうなんですけど、
うんうん、
そこのあのなんかみんなが借りてたギャラリーで、
うん、
ちょっとやった時の写真で、
あ、これギャラリーなんだ。
ギャラリーで、まあ、壁がこう曲がってるんですけども、
うんうんうん、
それでそこにまた一面貼ったり、まあ、この時は他にもう一人一緒にやった人がいるんですけど、
うんうん、
人となんかコラボするみたいな感じでやってたんですよね。
おお、なるほどね。
あの4枚目はスライドの形になって今日ちょっと発掘されたっていう感じなんですけど、うん、
整理して出てきた、
はい、
スライド、
当時ね、スライドもっと大きくできればよかったんだけど、そういうちょっと機会がないもんで、
うんうん、
まあ、あのこれはまた先週ぐらいに話が出た、
うん、
あのその、学校の空き校舎に2年終わって3年に校舎が行ってたんですけど、
うんうん、
空いた校舎で、
うん、
あの作品を展示するっていう時に作った作品ですね、
うん、お、そうなんだ。でこれ、うん、まあ、ちょっとさっき少しお話を聞いたら、このスライドだとちょっと分かりづらいんですけど、これ壁とか天井とかも全部
貼ってありますね。
貼ってあるっていうことなんですね、
はい、
なんかあんまりにもびっちり貼ってあるので、まあ、白いちょっと汚れた壁みたいな、感じに見えていますが、
ここ、まあ、天井とかはね、あのこれまでの貼り方だったらタレンと垂れてきちゃってかっこ悪かったです、
うんうんうんうん、
まあ、並べてこう貼ってみて、
うんうん
うん、でまあ確か会期中には、ま、間に合わずにですね、
うん、
会期が始まってからもペタペタ貼ってた、
貼ってたんだ。まあでもこんだけの面積貼ろうとしたらそれなりに時間かかりますよね、きっとね。
それの倍くらいやりましたんでね。
ああ、
うん、
なるほどね。この時は何で貼ったんですか。
この時はね、あの ね、画鋲、まず画鋲上のは打ってて、
うんうん、
その時はね、確かテープ使ったんだと思うんですけど、
うんうん、
うーん、テープ使ったり、画鋲は壁に振るのは画鋲も使ったんじゃないかな。
ほうなるほど、ね、
うん、そんな貼り方したと思いますね。
うん、なんかこんな、ここまで一面びっちりやると、ちょっとしたなんか内装職人的な、
そうですね、そういう作業でしたね。
は
い、本当に、そっちをね考えたりするの結構大変でしたしね。
うん、
うん、まあでも、もう全然使われてないとこだったんでね、うん、あんまりよこしちゃいけないとかそういうのは全然気にせずにやってたんで。
ああ、なるほどね、
うん、
あ、そういう意味では面白いフィールドというか場所があったわけですね。
はい、
なるほど。え、この、こういった、メモを貼っていくっていう作品は、結局3、何回やったの ?3 回。
何だろう、でもこれ、でもこの部屋やった後にやったかどうかちょっと覚えてないんですけど、
うんうんうん、
うん、まあでもこの3回か4回ぐらいでやりましたかね。
これ、どう、なんか反響とかって
。あ、結構あったんですよね。
どんな感じで。
うん、大体在学中はあの人ねっていう感じで言ってもらえたし、
メモ、はいはい、
貼ってた人とか言って聞かれたし、
あ
とはそのメモ面白がって書いてくれる人はたくさんいましたし、
うんうんうん、
でまあ私がこの時間の蓄積だっていうことを考えると、またその部屋の中とかね、うん、壁の前とかじっと見てくれる人もたくさんいましたしね、
うんうん、
はい、それまで絵描いてるときはね、自分でも何やってるかよく分かんなかったんですけど、
うんうん、
してからは
、うん
うん、それがちょっと明確になってきたんで、
うん
うん、自分もどんどんいろんなことに手出していけたなっていうのはありましたね。
これをやろうって思ったきっかけって何なんですか？
もともとのきっかけは、まあ、授業で、まあ、絵をいっぱい描いてたわけなんですけども、
うん、
途中からですね、現代美術作家の先生がたくさん来て教えるようなこともありまして、
うんうん、
まあ、そういう先生の中で文字を使ってね表現、うん、絵の中にその先生は文字書いてたんですけど、
はい、
うん、そういうことで文字を使って表現 作品の表現はないかっていうことで、
うん、
授業が1回ありまして、
うんうん、
まあ、その中で、まあ、文字を使うっていうことを考えて、うん、そんなに文学とかそういう意味ではなくて、うん、文字を視覚的に見せるにはどうしたらいいかとか、
はいはいはい、
そういうことだったんですけど、
うん、
それを考えてる間に、まあ、周りの物事がみんな文字でできてるように感じられてきて、
うんうんうん、
でまあ見てることも文字を見てることとそう変わりないかなって思い始めて。
ああ、なるほどね、
うん、なんか名前、物には名前ついてるし、
うん、
風がふーっと流れてきても風っていう言葉を、うん、感じてるわけだし、
はいはいはい、
そういったも感じが出せる方法はないかなと思って自分なりに始めたのが、うん、こういうことでしたね。
あ、なるほど。いや、ほら、絵をずっと描いてきたっていう話があって、はい、で、まあ、その美術の学校行ってその作品展がこういう形だったっていうので、いや、うん、どこでこう、ね、文字というかこういった形に変わったのかなとか思ったんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、その授業っていうのが割合はっきりしたきっかけだったですしね、
うんうんうん
うん、まあ、自分は高校の時から絵描き始めてっていうのがあって、
うん、
で、まあ、周りはそれより前からやってる人たちもいるし、
うん、
まあ、上手い人もたくさんいるわけなんですけど、
うんうん、
でまあ、自分としてはもっとこう感じたことをすぐ出せて、
うん、
絵よりももっと確実に出せる方法がないかなって思いながら絵を描いていたので、
うんうん
うんうん、そういう方法があるんだよっていうふうに知ってからは、
うん
うん、そういう方向で、でも また絵を描くってことにもすごく考える、絵を描くってことがどういうことか考えるきっかけにもなったかなと思うんですけどね。
ああ、なるほどね。これをやって、例えば、その今まで描いてきた絵を描くときの感じは変わったりとかって、うん、なんか具体的にあります？
まあ、あのこの作品始めてからは、うん、まあ、絵とか描けなくなっちゃったんですけども、
そうなんだ、うん、
まあ、こういう準備がすごく大変な作品でしたし、
うんうんうん、
あと、まあ、その文字を使ってっていうことにこだわり始めたんで、
うん、
それの作品を作ってるっていうことで、うん、まあ、一時は絵っぽいはね、そんなに描かなくなったんですけどね、
うん
うんうん、まあ、でもこれ、うん、その方がこっちをやってる方がね、私としては、
うん、
その思ったことをすぐ表現できるっていう点では、
うん
うん、なんか手を使って描いてるんだけど表現できないっていう、
うんうん、
難しさよりは、うん、すごくはっきりできたしいいかなと思ったんですよね。
あ、なるほどね、うんうん、これ実際でも準備はどれぐらいの期間、この
あ、でも1ヶ月2ヶ月ぐらいはかかってたんじゃないかと思いますね。
へー、
うん、実際作る期間がそれぐらいですし、
うんうん、
常にね、次何作るかっていうのを考えたりできないですしね、
うん
うんうん、用具のね、あの調達とかもありますしね、
そうか、こういうなんか美術作品とか写真はね、なんか自分でも撮ったりする、なんとなく、
はい、
うん、想像できる部分もあるんですけど、こういうものってこう最初に最終的なイメージが湧くんですか、それともこうやっていく中でこういう形にしていこうっていう、
私は割とやっていく中だったんですよね。
うーん、
とにかく最初の形がね、メモにこうメモ書きっていうことだから、
うんうんうん、
まあ、できるわけだしね、
うんうん、
それをどうしていくかっていうふうに考えてたんで、
うん、
最初から明確なイメージがあってっていうのはなかなか、その作り始めて後でね、次どうするかっていう時はパッと思いついた時もあると思うんですけど、
うんうんうん、
その場所を行ってみないとまずどういうものを作るか分かんないですしね。
ああ、そっかそっか、
うんうん、までインスタレーションの形を取っていたので、
うんうんうんうん、
その場所に行かないとやっぱり具体的にはね、うん、始まっていかないですしね。
なるほどね、うん、そっか。じゃあなんとなく漠然としたイメージの中で制作を開始して、
うん、
実際その場所とかそういったもので、
で膨らんでいくっていう形でしたね。
なるほどね、
うん、
でもなんかそんだけこの制作期間が長いと、そのやってて、
ええ、
大丈夫なんだろうか、そうとか、そういう不安みたいなものってないんですか。
いやでもこれ作ることだけにね、
うん、
注力してたらあっという間なんでね、貼ってる作業っていうのはもうなんか、私後々の作業も結構こう無心でやるっていう、うん、なんか職業的にもそういうのが多かったんで、
おお、そうなんだ、
それのつながりがあるのかなと思うんですけど、結構無心でね、こう貼ってたりとか、
うんうんうん、
絵を描いてるっていう方が好きですしね。
へー、
あれこれ考え始めちゃうと私どことんこう結構考えちゃうもん
ね。ああ、はいはいはいはい、
うんうん、その作業してる方が楽しいっていう、
うんうんうん、
感じですんでね。
へー、うん、そっか、じゃあもうこれ貼り始めたらもう無心でなんか
貼らないと間に合わないですしね。
そうか。あ、時間との勝負的なとこもあるのか、
ね、手伝ってもらったりもするんですけど、
うんうん、
やっぱり自分が一番ね手かけてないと、
うんうん、
しね、
うんうん、こんだけこう貼ってったら途中でうわめんどくさとかなんないですか。
いや、それはの私の場合あんまりなかったんですよね、うん、進めていくうちに熟練していくのが面白いですかね。ラップの貼り方からね、
うん、
こう紙の重ね方からね、
うんうんうん、
そういうのがどうやって重ねて貼っていくかみたいなのが、うん、どんどんなっていけばそっちの方が面白いなっていう、
なるほど、
なんか職人技みたいな、
うんうん、
ある意味ね、うん、
そうか。でもこんだけこう貼ってってく、うん、全部最後の一枚ペッて貼った時の感じってどうですか。それとできたっていう時と、その後人が入ってきてこう、うん、いろんな感想を言ってもらった時とって、うん、すごい印象が、
そうですね、4番目のスライドになってる部屋に作品の時は、
うん、
達成感があって、
うん、
全部とにかく埋まった時は、
うん、
あの部屋の真ん中から見てすごく満足したのを覚えてますけどね。でもあの会期中ずっととにかく貼ってるって終わりがないような作品だったんで、
あ、はいはいはいはい、うん、そっかそっか、
最終日でもギリギリまで貼ってたみたいなところがあったんで、
そうなんだ、
終わりはないんですけど、うん、ある程度こう待ったらとにかくね、
うん、
その中に身を置いてみて、
うんうん、
いう空間だったんだな、私の作りたかったのはという感じで見て、あと自然光がいろんな光が入ってきてみるとまた違ったものに見えるし、
うんうん、
それはすごく、
うん、
実感がある作品だったと思いますね。
うん、そっか、改めてじゃあこう、うん、貼り終えてそこを眺めた時にこう自分の作品が、うん、こういう形だったんだっていうような感じになるんだ、
こ
んだけ、ね、大きいというか、
そうですね、
うんうん、
で書かれた言葉たちが重なってるっていうのを目で見るっていう、
うんうんうん、
そういう自分が思いもしなかった形になってたりとか、
うんうんうん
うん、あといろんな文字が重なってるからいろんな風に関連付けられるとか、
うんうん、
そういった遊びもあると思ったし、うん、
なるほどね、いやなんかこういうのってなかなか経験できないから、
うん、
どんな風にこう自分の作品が出来上がった時に感じるものがあるんだろうっていうのがね、すごい気になるんですけどね、
はい、その辺どうなるかね、まあ、もちろん完成品、完成図が頭にあってからある作品、いや、あの作る作品っていうのが強いのは強いと思うんですけど、
うんうん、
自分もこうやりながら成長していくっていうか、自分も作られていくっていうか、
うん
うん、そういうのが私は割と好きなので、
うん、
うん、
ね、
それが面白いとこじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。なんかね、まあ、ちょっとこの番組を通していろいろと教えてもらいたいなと思ってるんですけど、こういう美術関係のって、
は
い
は
い、うん、その作者がどんな風に考えてるのかなっていうのも気になるし、
はいはい、
うん、こうなんかイメージしているものとその表現するものって、うん、どういう風に結びついていくのかなとかね、何を思ってこれを作ってるんだろうとか
ね、そうですね、そこの不思議って思う気持ちがね、まず、うん、現代美術とかそういう、まあ、何でもそうですけど、
うんうん、
これは何で書いたんだろうとか、
うんうん、
そういう疑問を持つっていうのが一番大事じゃないかなと思うんですよね。
ああ、そうなんですか、うんうん、
まあ、そうすると普段身近にあるものもそういうふうに見えてくると思うし、
うんうん、
それに対する興味っていうのがものすごい湧いてくると思うし、
うんうん
うん、それをこう試す装置っていうわけじゃないですけど、
はいはいはいはい、
そういったものが美術なんじゃないかなって私は思ってるんですけど、
なるほどね、
うん、それをすごい試されるっていうか、
うん、
体験させてくれる作品が私は好きだし、
うんうんうん
うん、とにかくなんでかなと思ったら、
うん、
その作った本人に聞いてみるのもいいし、
うん、
まあ、そこに関わった人たちに聞いてみるのもいいし、
うん、
もう作品をとことん見てみるのもいいと思うですしね、それはまずね、うん、きっかけとしては一番ね、
うん、
大事なことなんじゃないかな、とにかく不思議なものが多いと思うんでね、
ああそうですね、
理解できないものとか不思議なものが多いと思うんで、不思議ってすごい大事なことだと思うんでね、
なるほどね、うん、あ、それな感じで見ててもいいんだ、
いいと思いますよ、もう分かでも分からんって突っ放しちゃいけんと思うんですけど、
うんうんうん
うん、不思議だ、この不思議さは何で来るんだろうっていう
こと
をね、心に持つっていうかね、うん、それがピンと来るか来ないかっていうのがすごい作品上でね、
はいはいはい、
あれだと思うんですけど、
なるほどね、
うん、
いやほらこういう美術のものってさ、評論家さんとかさ、
はいはい、
そういった人たちの言葉でさ、なんか、
とにかく難しいですよね。
そうそうそうそうそう。で、なんか、そういうなんかイメージを持って何かを見に行ってしまうと、
うん
うん、そういう言葉が この作品に対してそういう言葉がつくんだろうなっていう、
うん、そういう見
方頭で見ちゃう
のが、ね、
だよね。そうすると、うん、自分がその不思議だとは思うんだけど、なんじゃこりゃみたいなもんって多いじゃないですか、
うん、
そうすると、分かってない自分っていうのがあって、
うん、
でも評論家さんなんかが見たらこれは素晴らしいとかね、うん、これはこうだから素晴らしいみたいなのを言うのかなとか想像しちゃうと、分かってないと、うん、なんかね、見る資格もない的な感じのイメージが先行してしまって、
うん、だからそれはねまた違うと思うんでね、
うんうんうん、なるほどね、うん、そういうなんか、うん、なんだろうって思っててるぐらいで見ててもそれはそれでいいんだ。
いいと思うんですよね。それでそっから自分がどう出るかっていうかね。
うん、うん
うん、そこだと思うね。でそれを操作してくれるかっていう作品にそれだけの力があるかっていう、
うんうんうん、
あると思うしね、
うん
う
ん。
はい。
なるほどね。じゃあ続き、
はいはい、
写真。
はいはい。で、まあ、いきなり写真になるんですけど、実はこの間にも、
うん、
まあ、大学出てからも作った作品もありますし、
うん、
あと、この、これから着信を出す間にも、
うん、
ちょっと東京の方でグループ展に参加したりしてるんですけども、
うんうん、
ちょっとその時の写真はね、やっぱりその出した人たちに了解もらわないといけないんで、
あー、そうでしょうね。
まあ、ちょっと今回は写真だけにかけらせてもらうんですけども、
うんうん
うんうん、でまあ、大学出てからちょっと、まあうん、体調悪い時期なんかもあったりして、
うん、
まあ、そういうで、まあ、あと写真のね、勤め先とかにいたんで、
はいはい、
やっぱり写真の方を撮るっていうことがだいぶ主になってきまして、
うん、
で、まあ、京都とか香川にいた時は、
うん、
撮った写真でこうアルバム作ったりですとか、
うんうん、
あと香川では展示したりしましたので、まあ、その時の写真をちょっとこう紹介するんですけど、
うん、
はい、
はい、なんか1枚目はこれゼロ回で話したんでしたっけ、
ゼロ回だったと思うんですよ、
お庭があってっていうね、
京都でマンションの裏が庭になってまして、
うんうん、
そこでもう父と母がもう一面刈り切ってこういろんな草花を作ってたんですよね
これ結構なスペースぽいですよね。
これはかなり ありますよ。本当一軒家が建つぐらいのね、
うんうんうん、
大きさですね。
うん、なんかこれは贅沢な。
贅沢でしたね、かなりね。まあ、他に使う人がね、マンションでいなかったんでっていうのもありますし。
そうなんだ。
うん、伸ばしてたらね、こう雑草であり放題になっちゃうんでね。
うんうんうん
うん、だから大家さんも貸してくれたんじゃないかなと思うんですけど。
うんうん
うん
うん、いやーなんか。すごい、これだけのスペースがあって全部借り切ってるっていうのはすごいなと思って、
うん、で京都ですからね、一応ね、まあ、西の方とはいえね、
うん
うん、まあ、いろんな花も作るし、
うん、
ナスとかね、キュウリとかピーマンとか、
うんうん、
トマト作るし、うんうん、っていう感じで、それをこう綺麗なのがあったら、うん、私は写真撮ったりっていうことをしてたんですけど、
なるほど、
はい、
うん、
2枚目の菊とかはね、そういった
あ、これもその、
庭で作ってたんですよね。
たやつなんだ。
私の祖母が割とこう菊作るのが好きで、
うんうん、
まあ一輪仕立てのね、よく秋になる菊花祭りみたいな、
はいはい、うんうんうん、ありますね。
それで作るのを作ってて、まあそれに影響されたのか、
うん、
父も作るようになってて。
ま
あ菊ってね、間引きしなければこう右に赤い花にあるようにこう、
はいはい、
いっぱい花が咲くわけなんですけど、ね、うんうん、そういうのを作ったり、一輪ででっかいのも作ったりってことですね。
はあ、なるほどね。あ、この一輪のやつってこうやって間引いて一輪になってる。
そうなんですよ、うん、
へえ、それ知らなかった。へえ、
うん、
そうなんだ。
でまあ割とね、ドラマチックな花なんで、
うんうんうん、
大きく写してみたりとか、うん、いろんな種類あるんでね、菊もね。
なるほど。じゃあこういうらへんはなんて言うんでしょう、こう記録的なというか、
まあ作ってた花の記録ですとか、あと、うん、まあ割と本は自分の心にピンときた写真を貼ってるっていうことでね、
うんうんうんうん、
京都から引っ越した後も結構何回も見直したりっていう、
へ
あの3冊ぐらいになってるんですけど、
うんうんうん、
それそういうことですね。
うん、
はい、で2番目の写真なんかは割と雑草を撮ってるんですけど、
うん、あ、これ雑草なんだ。
雑草の花でね、
うんうん、
なんか星みたいで、
うん、綺麗
ですね、花が星みたいに綺麗でね、
うんうん
うん、それでそういう風な、なんか割と雑草を撮るのも好きなんですよね。雑草にもねすごいあの驚くような造形してる時がありますよね、
うんうん
うんうん、普通のこう育てる花にはないようなこう力があると思うんでよく撮るんですけど
ね。なるほどね、これを時代は銀塩で撮ってる、
銀塩でしたね、あの、Z5 で撮ってたんだと思いますね。
ああ、なるほどね、はい、
それでもうよく写真屋さんに行ってはイチャモンつけてっていう感じで、
イチャモン、
イチャモンでもないですけど細かくチリしてみたいな感じでやって、
ああそう、
まあラボ、この前にねラボで働いてた時はね結構、うん、それが結構聞いたんですけど、アマチュアのラボになるとね、
うん、
なかなか言いづらいところあったんですけど、
どんな指示をしたの？
え、まあ、ほとんどトリミングとかね、濃く焼いてくれ、薄く焼いてくれってことでね、
うんうん
うん、でまあそのこのアルバム作ってた直前はこう、うん、あの、チャンピオンとかそういうのの、
うん、
やってからこれ作ったんで、
うん、
これくらいの濃さはできるだろうとかって思っちゃうわけですよね。
ああなるほどね、はいはいはい、
旅行してやんくんなきゃ困るなとか思っちゃう。
おお、そうなんだ。へえ、なるほどね。あ、じゃあそこ、それまでにそういう仕事で経験してるから、
う
ん、細かい注文というかね、オーダーができたということなんですね。
っていう感じでしたね。
へえ。
で、まあ、モノクロなんかも出したりして、桂、
うんうん、
の街中を撮ってみたりとか、
うんうん、
あ、ガンバナでもね、あの、焼きの濃さとか変えてみると、結構面白い作品ができたりして。はいはい、うん。
この彼岸花の写真に出てるの、
ええ、
これモノクロで撮ってるの？
モノクロなんですよこれは、
あ、これ、
ね、まあ、カラーも撮ったんですけどモノクロも撮ってて、
うんうん
うんうん、それで焼きのをちょっと濃くしてみたら面白いんじゃないかと思って思いっきり濃くして焼いてくださいとかって出したら、
あ、なるほどね、
面白いのができたんで、
はいはいはい、うんうん、これはなんか印象的な一枚ですね。
ですね。はい。
そっか、それもやっぱり経験があって広告してみたらこんな感じになるとかっていうね、やっぱり
分かりますしね。
うん。
うん、
やってないと分かんないだろうしっていう感じですね。
うん、ですね。
そうか。今デジタルになっちゃえばね、なんかいろいろ
自分でできますけどね。
ね、フォトショップでいじってとかっていうのはあるでしょうけど、人間の時代にこういう一枚を作ろうとするとやっぱ。その過程を知っていろいろと注文ができないと、
うん、
なかなか手元には残ったんでしょうね、
あとね、そのラボの人とそのお店の人とね、
うん、
どれだけ顔見知りになれるかっていう感じで、
ああそっか、うん、どれぐらいその仕事じゃなくて、単純にお客さんの立場としてそういうラボに行ってた時どれぐらいこう、はい、行く頻度があったんですか？
あ、でも行くときは毎日でもね、行きますしね。
毎日
毎日でも行ってましたね。だから、受け渡しで、
ああ、
はい。しますしね。まあ、あと、まあ、外注とかになっちゃえばね、ちょっと間が空いちゃいますけど、
うんうんうん
うん、毎日行ってれば大体、名前も覚えてもらえるし、
うんうんうん
うん、これぐらいの濃さかなっていうのも大体気使ってもらえるようになるんでね。
ああなるほどね、うん、すごいな。じゃあ相当
この
枚数も取ってたってことか。
ありましたね、うん、今回も見ましたけど、うん、
うん、すごいな。
でも私なんか割とインデックスで選んでたっていう感じですか、うん、インデックス、
うん、
ネガだとねインデックスつくんでね、それで選んだりして、
うんうんうんうん、
ま、うん、であと大きいの選ん作ったりね、うんうん、この大きさもいろいろね、このまあ A4 のファイルだったんですけど、
うん、
2L がいいかなとか、ここはハガキぐらいでまた切ったらいいかなとか、
うんうんうん、
どこら辺もねまた考えどころですしね、
うん、
うん、
ま ね。これはその写真はどういうふうに覚えてたの？あの技術というか。
はい、でもやっぱり自分で撮ったのを、うん、ラボにいた時はとにかく現像してみて、
うんうんうん、
それで、あ、ここはこうだっただったっていう感じでね、
うんうん、
あの知るんですよね。あとは、まあ、周りがね、結構、だから写真関係だから好きな人も多いんで、うんうん、そういう人に聞いてたりとか、
あ、なるほど、
うんうん、私の場合は割と独学みたいな感じだったんですかね。
うん、
その他にもちょろっと聞いたことがあるかもしれないんですけど。
そうか、やっぱその自分で撮ってみて思うようにならなかった部分とかを周りにいる人に聞きながらこう試行錯誤して、
技術的な人は聞きながら、
うん
うん、あとまあここもちょっとこう撮ったらっていうのを次に撮るときにねふと思い出したりとか、う
ん、はいはいはい、
とにかく本数撮るっていう、
そうか、やっぱそうなんだろうね。いっぱい撮っていろいろ試行錯誤するんだったで、うまくなったね。
うん、だからラボにいたらね、割合勉強だっていうことでね、
うん、
こう、うん、たくさん取って持ってっても大丈夫だし、
おお、うん、
その辺は、うん、ラボもやっててよかったかなと思いますね。
うん、なるほどね。で、次が香川に住んでたと
き。そうですね、香川でもやっぱりこうやって取っては持っていき行きっていうのを繰り返してまして、
うんうんうん
うん、でまあ途中からはやっぱりまたラボの仕事を始めたんで再開したんで、
うんう
ん
う
ん、自分で焼いたりっていうのもあったんですけど、
あ、そっか、自分で撮ったやつを自分で焼いてみたいなね。
はいはい、はい、3枚分ぐらいは多分、うん、あそこの地元のね写真屋さんでやってもらったんですけど、うん、
はいはいはい、
あとは自分でプリント、もうデジタルになってたんで、
うん、
あとの3枚ぐらいは自分で焼いたのがほとんどですね。
へー、
うん、最初の3枚の時はまだフィルムだったんですよね、ほとんどね、うん、
うん、あ、ここまで全部あれなんだ、銀
塩、そう、銀塩でやってましたね。
へー、
映画でねやってました、
うん、
はい、やっぱ香川に行ったら、
うん、
うん、自然が本当豊かだなってのすごい感じて、
はいはい、
それにあの触発されて撮る写真が多かったですね、まあ、空とかもすごいドラマチックな感じの時が多かったし、
うんうん、
草花もすごく生き生きしてたし、あったかいところなんでね、
うんうん
うんうん、そういうのがすごく驚きで、うん、まあ、私今はね田舎に住んでますけど、それまでは割と町の方にずっといたので
、
うん、自然の劇的なのがすごい、うん、劇的っていうか、うん、あ、豊かなんがすごい珍しくってとにかく撮ってましたね。
はあ、なるほどね。
またこの香川にいる時も3枚目とかなんですけど、はい、うちで育てたりしてたのがたくさんあったんで、うんうん、そういうのをまた撮ってみたりね。
うん、
うん、ね、
そうか、
うん、
あ、でもやっぱこの花とかそういう自然なものに目がいくっていうのは、はい、そのご両親がそういう、ものを育てたりとかしてるっていうのは影響があるんだかね。
あると思いますね。あと聞くところによると、うちの祖母とか祖父は庭師の仕事してたらしいので、
うん、ああそうなんだ、
うん、
なるほどね。
だからそれは好きなところっていうんでね、
うんうん
うん、影響っていうか、まあ、自然とね、
うんうん、
ロモンの中に入ってったんだと思いますね。
なるほど、
うん、
あ、そっかそっか。へえ、高野さん自身はこういう花育てたりとかそういうこと
するの？いや、私はねあんまりいじらないんですよね。
そうなんだ。へえ。
いじってみたいなって、今でもまたちょっとやってみたいなって思う時もあるんですけど、
うん、
うん、まだちょっとできてないですね。
うん、まあでもどちらかといったらそれを写真に収める方が面白い感じがする。
そうですね、持ってたらまた違った面白さ出てくると思うんですけどね、
うんうんうん、
まだちょっとできてないんですけど、
あ、なんかやってみようかなっていうあれはある。
うん、やってみたいですね。やっぱり周りが今住んでるところの周りは皆さん農業されてるところが多いですしね、畑も借りられなくはないですし、そういった育てるってことは興味ありますね、割とね。 そうやってね、あの自分の育てた食べ物でずっと暮らしている方もいらっしゃいますんでね。
ああ、そうかそうか。うん、この香川と今住んでるところだとどんな感じなの？どっちもこう自然がいっぱいな感じ？
また違った自然というかね、香川はもう近く暖かいですし、
うんうん
うん、こっちはまた寒くて、まあ、険しい山々でっていう自然があると思いますしね、
うんうんうん
うん、まあ移り変わりっていうのはやっぱり今住んでるところの方がすごい劇的、もっと劇的かなと思うんですけど、
あ、そうな
んだ。香川の方はすごいやっぱりおおらかっていう感じが
する、
うん、しますね、あったかいところ、うん、
なるほどね、
はい、
そうか、おおらかな感じがする、
うん、おおらか、うん、っていう感じしますね、山の形にしても、
うん、
そんな感じが現れてるし、うんうん、なんかポコポコした山が多いですしね、
へえ、あ、そうなんだ、あ、この香川の最初の桜の向こうに見えるような、うん、
桜の向こうになるあるのが讃岐富士って言いまして、
うんうん、
あの飯野山っていうのが丸亀にあるんですけど、
うんうん、
半山っていう飯の山とかいて半山と読むところに、
はいはいはい
はい、でそういった自然見るのもね、
うん
うん、そういうのにすごい、うん、励まされてきたみたいなところもあったんでね、
なるほどね、
うん、
へえ、そっかそっか、でこの香川ではなんか、はい、NHK のニュースで取り上げてもらったっていう話がありましたが、
ね、NHK の地方の夜7時前にやってるよくあるニュースなんですけど、
うんうんうん、
このお天気をね紹介するコーナーで、
うんうん、
あの読者の読者っていうかリスナーじゃなくって見てる人か、うん、視聴者のからの写真を募集して、
うんうん、
でまあそれをバックに、うん、まあ、日向灘は何度ですとか、
はいはいはい、
海水温は何度ですとかいうのを言うコーナーがあったんですけど、それにちょっと何枚か送ったら、
うん、
結構取り上げていただいて、
へ
ー、ここでこの額に後で額にしたんですけど、
うんうん、
この写真をプリントして、
うん、
ここのこれは大体取り上げていただいたんですよね、
今この額に8枚入ってますが、
8枚で、まあ、2枚ぐらいはあれですけど、
うん、
5、6枚は確か、うん、で出して、でホームページとかにも、
うん、
あの写真載せてもらったりして、それがまた励みになったりしましたね、
へー、そうなんだ、
ちゃんとタイトルつけて送って、うん、タイトルも言ってもらえるし、
お、そうなんだ、
うんうんうん、
え、一枚一枚にタイトル、
タイトルとかあとまあ花の名前ですよね、
うんうんうんうん、
それを書いてメールで送ったら、
うんうん、
何日かすると採用しますってことで、
うん、
で、
うんうん、
でワクワクしながら見るという感じでしたね。
すごいね、テレビに出た写真なんだこれ、
う
ん、
そうですね、一応、
すごいすごい、うん、
この頃のビデオも どっかに残ってると思うん
そうなんだ、
はい、
ね、
全部周りで撮った写真で、
うんうん
うん、いろんな花が咲くんでね、とにかくね、
うんうんうん、でその写真を含め、写真展を開いたってことですか？
そうですね、あの、うん、町内にあのコーヒーの専門店がありまして、
はいはい、
そこであのギャラリーっていうか壁をちょっとギャラリーに貸し、ギャラリーとして貸してたんですよね。
ああ、はいはいはい、もう そのもなんていうんでしょう、他の人たちのあれもギャラリーとして使えるようなお店、
そうですね、まあ、壁一面だけですけど、そこで、うん、展示してみませんかっていうことでやってるお店で、
うんうん、
まあ、コーヒーもとても美味しいとこなんですけども、
うんうん
うん、そこであの、まあ、私の父もここでやったらしてもらったことあったんですけど、私もやってみたいということで、
うんうん、
2週間ぐらい確か借りて、
うん、
前後半に分けて、
うん、
こうやってちょ小さい作品を、ね、大きい額に入れて、
うん、
っていう感じだったんですけど、
うんうん、
そういう作品を、うん、作品でしましたね、
はい、
ね、まあ、当時、はいはい、
うん、これは、前半後半って言ってたんですけど、その展示の内容を変えたっていうこと、
変えましたね、だから1枚目と2枚目でちょっと写真が違いますね、
はいはいはい、
本
当だ、
うんうん
なるほどなるほど、
まあ、花の作品写真もたくさんありましたし、
うん、
まあ、大きい写真でね、 大きい最初やっぱりねこういう大きい写真大きい額が何個かあるし、
うん、
あと大きい写真もそこに入りきらないぐらいあるんで、
うんうん、
ちょっと展示買いしようということで。
おお、なるほど。これはその選んだ時とかって覚えてます？
もううちでずっとこうこの額を下敷きにしながら、
うんうん、
こういう配置がいいんじゃないかああいう配置がいいんじゃないかっていうのを考えたりしながら、
うん、
当時も3040でね持ってるカメラがあまり画素数がないカメラだったので、
うんうんうん、
まあプリントして大きくしても 2L ぐらいまでが限度だったんですけど、
うんうん、
それもありましたしいっぱい見てもらいたいっていうのもあったんで、
うんうん、
とにかくいろんな花を集めてきて、
うん、
色のバランスですとか、
うん、
まあ内容ですね、
うん、
2枚目の一番右ぐらいはちょっと分かりづらいんですけどその、うん、お店で撮った写真だったりするんですよね。
あ、その
お店の様子を撮った写真っていうのも
並ばしてるお店の、
そういうのも並ばさせてもらって、
は
い、へえ、うん、それはやっぱり楽しかったですね。
うーん、ということはじゃあそのお店に結構こう通っ
そうです
ね、ようなお店だったって
、そこがねコーヒーがね本格的なのが飲めて200円だったんですよ。
200円。
200円で飲めるんですよ本当、すっごい美味しいんですそれで、
それは破格な、
はい、まあ、名前を言ってしまいますとアロバーさんっていう お店なんですけど、
うんうん
うん、そこでもう豆もね店内でこう焙煎したりしてるようなお店で、
そんな本格的なのに200円って言った
ら、
いいですね。
でまあちょっと町の中心よりかは外れたとこにあったんですけど、
うんうん、
まあ、パックでアロバに行こうかって言って、
うん、
よく行ってたんですよね。
へ
え、まあ、置いてあるこう調度品なんかもすごく、
うん、
おしゃれな感じでしたしね、
うんうんうん、
長くいても全然飽きないお店だったんで。
へ
え、またいろんな作品陶芸の作品だったりね、
うんうん、
作品だったりっていうのがいつも開催されてたんでそれ見に行ったりとかいうのもしてましたし、
あ、そうなんだ、いいね、なんかこういう家族でこう、
そうなんですよ、
コーヒー飲みながらそういった作品も見れてるっていうのはね、
うんうんうんうん、そうなんですよ本当ね、
うん、
まあ、値段も安いんでね、
うん、
どんどん人来てましたけど、
うんうんうん、
いろんな人に見てもらえるしね、
うんうん、なるほどね。ここでやった時はその例えば知らないお客さんとかも見て、
そうですね、
わけよね、それでなんか知らない人からなんか話をもらったとかいうのは、
うんうん、それももらいましたし、あとスケッチブックにね感想を書いてもらったりとかもたくさんいただきましたしね、
うんうんうん、へえ、そうか、
うん、まあどこで撮ったみたいな感じでね、
うんうんうん、
たりとか、
うん
うん、色綺麗やねとかいろいろ言ってもらえたりしました、ね、
ああそうなんだ、うん、へえ、でもやっぱりこういうのをやるとフォトスクラップでちょっと話をしたことがあるんですが、やっぱそういった見に来てくれた人の言葉とか評価みたいなのっていうのはすごくやる上でのモチベーションになるっていうのは
ありますよね、うん、また次が見たいって言われるとやっぱり頑張ろうって言いますしね、
うんうんうんうん、なるほどね、そっかそっか、まあじゃあこういった形でいろんな、
はい、
インスタレーションも発表し、写真もテレビに出たり、私たちに見せてもらう写真展を出したりと、
ね、はい、
活躍されているわけですが、もう今後こういったなんかこういうことしたいとかっていうのってあるんですか？そのインスタレーションも含め、写真も含め
なんですけど、だから割合この写真とこの以前のね、うん、インターネットの作品とっていうのすごい分けて考えてたんで、
うんうんうん、
でここでまた振り返る機会とかありまして、
うん、
なんかそういったものがこう一緒に出せるようなことができないかなっていうのをすごく考えてて、
あ、はいはいはい、
うん、でまあ私の今住んでるとこは割とそういう現代美術とかにも全然ないようなところだし、
うん、
まあ、でもそういう絵とかね あの作り物がすごい好きな人多くって、
うん、
そういうものからすごい楽しみにしてるっていう人も多いのは多いんです。
うーん、
写真を楽しむ、写真、ちょっとした写真展があってもすごい人が集まったりっていうのはあるし。
へえ、そうなんだ、
うん、で今私もすごいあの自分の家の周りぐらいでしかあんまり写真撮ってないんですけども、
うんうんうん、うん、
写真もいつかこうみんなに見てもらいたいなとはすごく思いますしね。
うん、なるほどね、うん、そんなもんなんか身の回りでっていうのはあるけど、それはそれで一つなんか価値が出てくるような気がするんですけどね。
そうなんですね。まあ、この間もね、なんか私が写真撮ってるところを見てたおじさんがいまして、
うん、はいはい、
お男性の方がいらっしゃいまして、
うんうん、
でなんか私らが撮ろうと思わないとこで写真撮ってるけど何撮ってんのとかいろいろ聞いてきてくれて、
お、はいはいはい、
でまあ、ずっと1年ね、うん、1年でも2年でも、
うん、
同じ場所でも撮ってると違うと思うし、
うんうん
うん、いろいろ変わってきますしね、
うんうん
うん、だそういった価値も出てくると思うよみたいな話もされたりとか、
うんうんうん、
この間したんですけど、
うん
うんうん、記録的なものもすごいあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、私がどういう目で見てるかっていうのもすごい楽しんでもらえると思うし、
うん、なる
ほど
ね、うん、
はい、
ね、スモーさんなんかも、作品作るのに、
一
回行って撮るんじゃなくて、
季
節を変えたり天候を変えたりして同じとこに何回も行くっていうような話がありましたからね。なるほどね。
季節が変わるとね、随分本当雰囲気違いますからね。
日の感じも変わってく
るし、ね、光の感じもね、うん、また朝と夕方っていうのは違うと思うし、
違うだろうしねっていうね、
もっとその辺取りに動きたいなというのはありますね。
うん、なるほどね、はい、じゃあそういうのもいつかこう発表する、
そうですね、
機会みたいなのも、
はい、
考えてっていう感じなんですかね、
なんかびっくりするような感じを考えたいですけどね。
ああ、そうなんだ、やっぱそういう、なんだろう、こんなことしてやろうとかそういうあれは常に考えたり
する。常にね、こう思いますよね。ここの場所でやったらどうかなとか、
うんうん、
思ったりしますね、よくね。
そうなんだ。
結構飾るにいい場所があったりするんだけど、利用されてないとか、
うんうん、
思いますしね、うんうん、みんながそこで飾ると思ってないようなところでもなんかできるかもしれないと思っちゃうんで。
なるほどね、はいはいはい、へえ、あ、そういう風に見てるんだ。
はい、
はい、そうか、ということで、まあ、今回は高野さんの今まで、ね、はい、発表したり撮られてきた写真だったりというものを紹介してみました。
はい、
またこれまで撮ってきた写真なんかも
ぼちぼち出したいと思います。
遡って発掘してもらって、はい、ご紹介できればと思っておりますので、
はい、
はい、ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、高野でした。
はい、ではまた来週。
来週。